本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第15章21節。聖書は後ろの方、新約聖書の101ページです。マルコの福音書第15章21節。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。本日はこの箇所より不条理を超える命を見ると題してメッセージをお願いします。
皆さんはこれは納得いかないって思うことっていうのはないでしょうか。今はないかもしれないけど、そういうことを経験したことはみんなあると思います。それは家庭生活においても、あるいは職場においても、学校生活においても、いやこれは納得いかないよなって思うことたくさんあるんじゃないかと思います。私もあります。もう、職場の中でもですね、納得いかないと思うことはもう次々にやってきます。私の家族の場合には家庭生活の中で納得いかないと思うことはあるんじゃないかと思いますけれども、その私が納得のいかないことをいろいろ言ったりやったりすることはあるんじゃないかなと、反省してますが、今日この箇所で出てきたアレキサンデルとルポスの父クレネ人シモン、この人はイエス様の十字架を無理やりに背負わされた時に納得いかないと思ったんじゃないでしょうか。無理やりに背負わせたとあります。無理やりに背負わせたということは好きで背負ったわけではないということであります。いやイエス様の十字架ね、背負うことができたんだから光栄に思えばいいのにっていうふうに思うのは、それはちょっとクリスチャンの偏見です。納得いかなかったんです。嫌だったんです。不条理を感じたわけです。なぜか当時、地中海世界はローマが支配していました。そしてローマ兵はですね、槍を持っていますけれども、ローマ帝国のために、あるいは自分たちのために何かを人にさせようと思った時に、自由に人を支配して非支配者の人たちを徴用することができたのです。で、槍をですね、寝せて、槍の刃を寝せて肩をポンと叩かれたら、そのローマ兵が言うことを何でもしなければいけなかったんです。ですからここでアレキサンデルとルポスの父であったクレネ人シモンはそのように肩をポンと槍で叩かれてですね、歩けなくなった、自分で自分の十字架を背負うことができなくなった、イエス様の十字架を無理やり背負わされたわけであります。イエス様はその前の日からもうずっと継続的な拷問を受け続けて、そして自分一人立って歩くのこともできない、それがギリギリできるかできないかというところまで体力を消耗し、歩けなくなる、十字架を背負うことができなくなったわけです。十字架を背負うというのは、十字架の、縦の木と横の木があるわけですけれども、十字架を立てるですね、縦の木はもう初めからゴルゴタという処刑場にこう立てられていました。そして横木だけを背負っていくわけです。よくですね、十字架パレードっていって十字架を あの縦と横両方ともあるものをこう背負って歩いて伝道している人たちがいますけれども、ああいう形ではありません。横着だけを背負っていくのです。しかしイエス様は、まあ、先ほども言ったように前の日からの拷問によってまた鞭打たれ、もう鞭打ちだけで死んでしまう人がいるっていうぐらい、その鞭打ちというのはひどい拷問であるわけですけれども、それを受けて、そして自分の十字架を背負って歩くことができなくなっていらっしゃいました。そこにこのアレキ、今ここにですね、アレキサンデルとルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったとありますが、この田舎という言葉はこれはですね、ノーという意味なんですね。旧約聖書だと郊外からやってきた、あるいはひょっとしたら畑仕事をした帰りそこを通りかかったということでもあるかもしれません。まあ、いずれにせよですね、おそらく体格がすごくしっかりした人だったんだろうと思います。だから例えばこの中でですね、急にローマ兵がちらっと見て、誰に十字架を、イエス様の、ね、十字架を背負わせようかと思ったら、お前みたいにこうやられる一番体格がいい人を選ぶのは当然でありましょう。でそういう人であったに違いないと。だけどこの人は本当に納得いかなかったと思います。なんで俺がという思いはあったと思います。ところがですね、もう無理やりにやらされて嫌であった、不条理を感じたわけですけれども、この人のことについてアレキサンデルとルポストの父でと書いてありますよね。アレキサンデルとルポストの父でと書かれているということはどういうことかというと、アレキサンデルという人とルポスという人は初代教会の中で有名な人で、みんな知ってたということなんです。教会の指導者だったということです。で、特にこのマルコの福音書というのはローマで書かれた福音書です。で、当時のローマ教会の指導者がこのアレキサンデルとルポスだった。で、それはですね、ローマで、まあ、今言ったようにマルコの福音書はローマで執筆されて、ルポスはローマ教会の指導者としてよく知られていた。でローマ人の手紙の中にですね、まあ、16章13節ですが、主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私の母によろしくと書いてあるところがありますが、これは使徒パウロがローマにいるキリスト信徒たちに宛てた手紙であります。その中で彼の母と私の母によろしくって言ってるっていうことはどういうことかというと、彼の母というのはこれは文字通りルポスの、まあ、肉の母親です。ルポスを産んだ母親です。で私の母、彼の母、そして私の母によろしくと言ってるわけですけども、私の母って言ってるのはどういうことかって、これはパウロの本当の母親ではありません。ルポスの母親はパウロの本当の母親ではありません。私にとって母のような存在であるルポスの母によろしくっていうふうに言ってるっていうことなんですね。おそらくパウロがキリスト者になったばかりの時に母のようにパウロを受け入れ、かばってくれた、世話をしてくれた人、これがルポスの母、つまりクレネ人シモンの妻であったということなんです。つまりこのクレネ人シモンというのはパウロにとってキリスト者になったばかりの時に、まだ若い時に自分をかばい、自分を育て、自分をキリスト者として成長させてくれた人、これがクレネ人シモンであった であろうということが推測されるわけなんですね。つまりこのクレネ人、クレネっていうのは今のリビアです。北アフリカのですね、リビアというところですけれども、そこからエルサレムに巡礼にやってきたか、あるいはそこからエルサレムに移り住んでいたか、いずれかであったわけですけれども、イエス様が十字架を背負って歩いていて倒れて背負いきれなくなった時に、彼はローマ兵に無理やり徴用されて、そしてイエス様の十字架を背負わされた。恥ずかしかっただろうし、なんでこんなことを俺がしなきゃいけないのかという思いは非常に強くあっただろうと思います。しかし彼はその後イエス様を信じるものとなっていくわけです。その後というよりも、むしろこの直後にイエス様を信じたものになるわけです。そしてマルコの福音書にも、マタイの福音書にも、そしてルカの福音書にも書かれているイエス様の十字架をの最初から最後までを目撃した人はこの人なんです。この人がイエス様の十字架がどのように、十字架刑がどのように行われ、イエス様がどのようにその上で語られ、どのように息を引き取られたかということを直接目撃した人はこのクレネ人シモンだった。彼はこの時イエス様の十字架を背負って、そしてゴルゴタまで歩いていって、イエス様が十字架にかけられるところを全部目撃した人です。全部目撃したから彼に分かることがあった。この方こそ誠の神の子であった。この方には罪がなかったのに、この方は十字架にかけられて死んだ。それはなぜかということを彼は考えざるを得なかったのです。その事実が彼に直接的にイエス・キリストとは一体誰だったのかということを問いかける、そのことを一番最初に経験した人がこの人だった。ルカの福音書にですね、イエス様が十字架に、この背負いきれなくなった時のことがちょっと書いてありますので読んでみますが、ルカの福音書23章の26節、ルカの福音書23章の26節ですね、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが怠きにこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょうと言われている。クレネ人シモンが十字架を背負って、イエス様の十字架を背負って最初に聞いた言葉はこの言葉だった。イエス様の言葉だった。ここで後からついてくる女性がイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがあってありますが、これはイエス様の弟子たち、弟子としてイエス様についてきた人たちではありません。この人たちは職業的泣き女の人たちだったんです。人が死んだ時にそれを嘆き悲しむために泣くことによって収入を得ていた人たちがいました。まあ、泣き女と言われるわけですけども、その泣き女の人たちがイエス様の音をついて、ああなんと嘆かわしいことでしょう、 おいたわしいことでしょうと言いながらこう泣いていた人たちだったわけですね。でその人たちに向かってイエス様はおっしゃった、私のために泣くのではなくて自分の罪のために泣けとおっしゃった。なぜか、エルサレムはやがてローマによって滅ぼされるからだ。ローマによって滅ぼされる時の苦しみは自然災害で、むしろ自然災害によって死んだ方がマシだというほどの苦しみをエルサレムは与えられるということですね。丘に向かって自分たちの上に降りかかってくれとかっていうのは、自然災害が降りかかってきた方がマシだというぐらいの苦しみがローマによって、エルサレムに与えられる。そういう時がやってくる。それはお前たちエルサレムが罪を悔い改めないからだと言ってイエス様はおっしゃる。生木に、彼らが生木に、生木っていうのは生きた木ですね、生ける木、これはキリストです。生きた木である、命のある木である、私にこのようなこと、この十字架の苦しみを与えるぐらいであるならば、枯れ木に対してはどんなことをするだろうかと言って、イエス様は嘆かれる。そして私のために、私が十字架にかかっていくことを泣き悲しむんじゃなくて、自分の罪を悔いて神に立ち返れとイエス様はおっしゃるんです。もう歩くこともフラフラになってやっとという、そうイエス様がですね、自分のことを嘆き、イエス様のことを嘆き悲しむ人たちのためではなくて、その泣き女の人たち神に立ち返れと語りかける、その声を彼は聞くのです。そして十字架に釘付けられるときに、父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるんですとイエス様が祈り続けられた、その言葉を聞いたのはこのクレネ人シモンです。そしてこの方は何ら罪を犯さなかったのに、義なる方であったのに、人々に神に立ち返れという言い続けられた方であったのに十字架にかけられた。それはなぜだったのか、彼は問わずにはいられなかった。そしてが背負わされたキリストの十字架の横木、これはキリストが負うべきものではなかったということを知るのです。本来はキリストではない罪を犯した者たちが背負わなければいけない十字架をキリストは背負ってくださった。そして本来自分が背負わなければいけなかった十字架をキリストは背負ってくださり、そしてその十字架を今私は背負っているのだということを彼は知るようになっていくのです。彼が若い時のパウロにお父さんと言われるほど慕われていく、それはイエス様の十字架の出来事をパウロに語ったからです。パウロはこのクレネ人シモンの言葉によってイエス様の十字架を知ったのです。最初納得がいかない、急にローマ兵に徴用されて無理やり重たい木の柱を背負わされる、納得いかなかったでしょう、怒りがあったと思います。しかしそんな納得のいかない思い、怒り、そういったものを吹き飛ばしてしまうようなイエス様の十字架の現実をに彼は触れた時に、怒りであるとか納得のいかない気持ち、不条理を感じる気持ち、そういうものから完全に立ち上がることができた。ここに私たちを不条理から また納得のいかない気持ち、怒り、そういうものから救うイエス・キリストの命があります。あ、ちょっとさっき言い忘れましたけれども、アンティオケ教会、パウロが最初にですね育てられたアンティオケ教会には、ニゲルと呼ばれるシメオン、まあ、このシメオンというのはシモンのことですが、ニゲルというのは黒人のことですね。で、アフリカにリビア地方にいた、シメオンはおそらく色が黒かっただろう。だからこのニゲルと言われるシメオンというのはクレネ人シモンではないかというふうな、まあ、推測もあります。まあ、いずれにしろ、まあ、今言ったようにパウロはこのクレネ人シモンからイエス様の十字架について聞くんですね。そしてそのように、して多くの人たちがイエス様の十字架の現実を知っていくことになるわけですけれども、クレネ人シモンはイエス様の十字架を目撃して、目撃することを通して不条理から立ち上がっていく、そういう人生を与えられていくのです。自分が背負った王の十字架、壮絶な王の戦いを彼は見ます。非常に勇ましい王の戦いを見るのです。そして自分が背負った王の十字架とは何だったのか、不条理を超えさせる命を彼は与えられていきます。不条理といえばですね、先ほど一緒に歌った安家さんは川のことを心を浸す時という賛美を歌いましたけれども、この賛美を作った、この詩を書いたのはホーレーショー・スパフォードというアメリカ人です。この人は1828年から1888年まで生きた人ですけれども、シカゴで、まあ、法律家として活躍していた。そして実業家でもあった。で、多くの不動産を所有して社会奉仕活動、貧しい人たちに対する援助活動なども一生懸命こうした人であり、長老教会の役員でもありました。で、ところが1871年にシカゴ大火、シカゴに大火事が起こって、そこで全ての不動産を失いました。そして同じ年にですね、息子を症候熱、スカーレットフィーバーで失います。するとですね、これ非常に残念なことなんですけれども、長老教会からはお前隠れた罪があるだろうと言われちゃったんですね。一緒に泣くべきところ。そして長老教会からは隠れた罪が原因だと断罪されて、彼はその教会を出ていかなければならなくなった。納得いかないですね。そしてまあ、ところが、彼の妻がですね、イギリスで宣教していた大衆伝道家のムーディーという聖霊の器、聖霊による伝道を行っていた人がいますけれども、そのムーディーの活動に、まあ、奥さんは若い時からこう共感を覚えていた。そしてムーディーのその伝道活動に参加するために一家でイギリスに渡る計画を立てます。で、ところが出発直前に急な仕事が、まあ、法令省に入ってですね、法令省はシカゴに数日残って、そして後で妻と娘たちを追っていくという形になったわけですが、妻のアンナと4人の娘だけ先発することになりました。ところがアンナと4人の娘が乗った蒸気船はですね、大西洋横断中に鉄の帆船と衝突して沈没してしまうのです。 で、アンナだけが助けられて生き残りました。で、ホレーショにアンナ電報を送った。 Saved alone, what should I do? 一人だけ助かった、私はどうしたらいいでしょうか。ですぐにですね、ホレーショはイギリスに船で向かうわけですけれども、アンナたちが乗った船が沈没したところに差し掛かったときに、船長がホレーショを甲板に呼んで、ちょうどここで娘さんたちがお亡くなりになりましたと、そのように語ったときに一つの言葉が与えられた。それが It is well with my soul、 しかし私の魂は守られているという意味ですね。 It is well with my soul、 私の魂は大丈夫だ。そして彼はそれを中心にした詩を書きました。平安が川のように心に寄り添う時も、悲しみが大波のように逆まく時も、私の運命がいかなるものであっても、主よ、あなたは教えてくださった、私の魂は守られていると語ること、そのことを知ることをあなたは教えてくださった。 It is well, it is well with my soul。 サタンは攻撃を仕掛けてくる、試みの時もやってくる、しかしこの祝福された保証が心を支配するようにしよう。キリストは私の惨めな状況を知ってくださっている。キリストは私が今惨めな状況の中にあるということを知ってくださっている。そして私のために血を流してくださった、私に血の注ぎかけをしてくださったということを心に覚えよう。キリストは知ってくださっている。誰が私を批判しても、誰がお前には罪、隠れた罪があるんだろうと言ったとしても、しかしキリストは私のこの惨めな状況を知ってくださっている。そして私に十字架の血を注ぎかけてくださった、この言葉を私たちは心に留めようと彼は書きました。そしてさらに言葉を続けます。私の罪、ああこの栄光ある喜びよ、私の罪は一部分だけではなく、その全てがキリストの十字架に釘付けられた。私はもはや自分の罪を背負ってはいない。主をたたえよ、主をたたえよ我が魂よ。私にとってはキリストのみ、キリストだけが生きている。ヨルダン川は私の頭の上で裂幕だろう。しかしもはや私は、痛みは私を苦しめない。死も命に飲み込まれた。あなたが、あなたの平安を私の魂に語りかけてくださったから。主よ、その日をあなたがやってくる日を来たらせてください。あなたの真実が目に見える時を、雲は幕のように巻き取られ、ラッパの音が響き、主がやって来られる。しかしその時、私の魂は守られていると彼は歌いました。そして彼は一家でムーディの宣教に参加するようになるんですけれども、その後エルサレムに移住して、エルサレムで貧困にあえぐ人たちの救済のための活動をして、そこで一つのホテルを、作ります。 そして今その、法令書とアンナの新たに生まれた、エルサレムで生まれた子供たちの子孫がですね、経営するホテルがエルサレムにあるそうです。いつか行けたらいいなというふうに思っていますが、私たち 納得もいかないことは人生の中でも次々にやってきます。次々にやってくる。その中で私たちは怒りを覚えることあるでしょう。多分その時怒りを覚える時っていうのはきっとあなたは正しいんだと私は思います。私もそういう時自分は正しいと思っている、きっと正しいんだと思う。私の基準ではない、あなたの基準ではきっとそれは正しいんだと思う。だけどその納得のいかない思い、怒り、それが最も傷つけているのは誰か、それはあなた自身です。納得のいかない気持ち、その怒りで一番傷ついているのは私自身です。そういう中から、そういう不条理の中から、怒りから救ってくださる命がある。それはイエス様が十字架に注がれ、十字架の上で流してくださったイエス様の十字架の血潮です。それを受けるときに私たちは怒りから、不条理に対する怒りから救われていくんです。これはただ頭で理解したから今日から怒りを捨ててやっていこうという、そういう決心でできるようなものではありません。私は何百回決心したかわからない。だけどどんなに自分でこの怒りを捨てなければいけないと思っても、自分の力では捨てることはできないんです。ただイエス様の十字架の血潮が注がれるときに、私たちはこの不条理を超える命に生かされていくことができる。お祈りをしたいと思います。天のお父様、あなたの十字架を見上げさせてください。納得のいかないこと、不条理と思うことに襲われ、怒りが心を襲うとき、私たちの救いはただあなたです。あなたの十字架の血潮です。あなたが十字架で流された命に触れるときに、私たちはこの怒りから救われていきます。主をどうぞ注いでください。主をどうぞ私たちをあなたの十字架の血で満たしてください。そして本当にあなたの平安の中、あなたが与えてくださる平安の中を生きていくことができるように、立ち上がっていくことができるよう助けてください。主よ、感謝します。あなたの十字架の血を感謝いたします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。